こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、お約束でございます、はい、この方に来ていただきました、はい、桃人編集長井上千鶴さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、この方がここに来たということは、出たということでございますね。
ありがとうございます。出ました、
桃人35号。
はい、
これね、待ってた。
ありがとう。
待ってた。いつも待ってるけど、さらに待ってた。
ありがとう。
なぜかというと、
はい、
今回は、
はい、
ハワイ、虹の向こうの島へということで。
はい。
ハワイ
でございます。おハワイ特集でございます。
これね、
はい、
まあまあまあ、ハワイと沖縄って言ったらね、うん、もう本当に深いご縁があるわけなんだけれども、うんうんうん、
はい、はい。
またどうしてこう、ハワイやってみようって話になったんですか？
ハワイね、実は前にもハワイ特集をやって、で、うん、で、まあ、野球じゃないわ。なんだっけ、復帰特集の時もそうだったんだけど、うんうん、あまりに奥が深くて、もう一回ハワイ特集やりたいなって、むにゃむにゃ5年間思い続けてきました。そして今回、ハワイ特集、再び。
再びなんですけれど、はい、まあ、表紙をめくりましたらね、いきなりでございますよ。
ありがとうございます。
伊毛州知事からのメッセージ。
そうなんですよ。
桃とすごくなってるけど。
桃とありがとうっていうメッセージいただきましてですね、超ビビりました、これは。
すごいですね。
はい。でもね、これは桃とが偉かったんじゃないんです。
ん？
ハワイの沖縄県人会の皆さんが、この桃人っていう雑誌があってね、こういう特集なんですよっていうのをガバナーズオフィスにこうなんていうかプッシュしてくれて、でコメントもらえませんかねっていうのでいただいたメッセージだったんですよ。
これね、うん、まあつまりこういうことですよね。そのハワイの沖縄県警人が、
はいはい
はい、今までねハワイでどんなことやってきたかっていうことですよね、う
んうん、あ、確かに。
だからこそ、
そう。
こんなね、メッセージを寄せてくれたってことですよね。
そうなんです。そして、池知事もやっぱりね、
うん、
うちなんちゅだしね。
そうね、すごくね、はい、チムグクル、
はい。
熱い人ですよね。
そうですね。とってもあったかいメッセージいただきました。
うん。ぜひね、これはね、はい、読んでください。
はい、ぜひご覧ください。
最初からね、やられっぱなしなんですけれども。
ありがとう。そうなの。さ、もう、最初、私の実力じゃないんだけど、知事の挨拶で、やったぜ、みたいな感じからスタート。
で、千鶴さんに、何が気になった、
はい、
っていうふうに言われたんだけれども。
ああ、一冊通してね。
そうそうそう、うん。でもね、これね、はっきり言って、
はい、
全部だったわけ。
ありがとう
全部だったわけ。
もうなんかもう、私はもう、客観的に見づらいっていうか、見えないっていうか、うん、どれも思い入れがある記事なので、どれが一押しっていうのは非常に言いにくいんですよね。
やりにくいと思うんですけれど、うん、まあその中でも、
はい、
あ、これを、こういう形で、うん、伝えてくれたっていうふうに、私がこう、かなりね、ジーンときた話なんですけれども、ね、
うん、
ハワイと沖縄、
はい、
戦後の沖縄を救ったチムグクルの物語。このあたりは、
ね、戦後の救援物資の話ですね、
うん。
豚がすごく有名で、ハワイの人が豚を送ってくれたよねっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、うんうん、それだけじゃなくって、薬とか洋服でしょ、うん、で、学校で使うようなスクールサプライ、学用品ですね。とか、もう本当にいろんなもの。でも、一番私がわーと思ったのが、奨学金制度とか、うん、大学を作れっていう運動とかね、うん。そういうのをハワイの人が中心になって進めてくれたというか、琉球政府の、その、いわゆる国費留学で、うんうん、日本本土に行ったり、それから米留ですね、うんうん、アメリカに行ったり、留学制度っていうのが盛んでしたけど、その前の年に、ハワイ大学に、その、沖縄からの留学生を招いたりね、うん、してるんですね、ハワイのうちなんちゅうがね。で、それはこれからの沖縄を作るのが教育だっていう、やっぱ信念があって、されていることなので、はいはい、そういうのちょっと、なんていうか、寺院を通り越して、すげえなという感じ。
感動って感じね。
感動、うん。感心しましたね、本当にね。
でもこれはね、きっとそのハワイに、まあ移民していったね、
はい、
一世の皆さんが、
そこで
苦労して
るからこそ、
っていうのが、ね、
そう、だから教育の大切さっていうのをみんなわかっていて、うん、で、ちょうどその留学生呼び始めた頃っていうのが、二世の人たちが戦争に行って、戻った時に、うん、軍の、GI ビルっていうんですけど、その、奨学金がもらえるんですね。うんうんうん、そうすると、それまでは高卒とかで働いてた子たちが大学に入って、うん、で、自分のキャリアを 作り直せる、人生のキャリアを作り直せるっていう、あの、機会にもなったんですね、その奨学金が、うん。で、教育が力だっていうのを、本当にみんなが実感し始めた時代でもあって、うん、なので、だからこそ沖縄に教育をっていうのは、うんうん、素晴らしいことだなと思いました。
でもね、この、ハワイに限らずなんだけれども、
う
ん、
はいはい、
その、まあ、沖縄戦がね、
はい、
起こった時って、はい、すごくね、あの、なんていうのかな、微妙な立場に立たされた人たちっていうのが ね、たくさんいたと思うんですよね。
はいはい、
でそういう中で、あの、ふるさとをね、
はい、
もう思って、うん、いろいろ力を尽くしてくれたっていうのも、はい、本当にもう何とも言い難い気持ちになるんですけど、
はい、
だからこの二つの立場っていうのが、うん、今回は、はい、その、桃との中で、
はい、
あの、これは示されたかなって、はい、
意識して両方やりましたね。救援物資の話だったら、その、送ってくれた側のハワイの話だけじゃなくって、それを実際に受け取った沖縄で、こういうの受け取ったよっていう人の話も取材したりとか、うん、両方の視点から見ることができるようにっていうのはちょっと気を使いました。
あとね、中曽根ファミリーのお話ね。
はいはいはい。私の友人のお家なんですけどね。そうなんですよ。敵味方にその、兄弟が、男の子の兄弟が別れてしまって、うん、まあでも、まあ、よくある話と言ってしまえばそれまでですけど、
まあでもね、
たくさんこういうご家族がね、あったから、ハワイだけじゃなくてね、うん、アメリカ本土とかね、はい、あの、あちこちであった話なので、うん、で、その中の一つがたまたま私の身近なところにあって、で、その話を書きました。
まあね、あの、日系だということで、
はい、
あえて、あの、その、自分のね、国の忠誠心というのを示せということで、はいはい、そうそうそう、最前線に出されたっていうことはもう、うん、
ヨーロッパ ね、戦線では本当に最前線に立たされて大変でしたよね。
っていうのがありますけれども、はい、ここでもということですよね。
そうですね。
さあ、その、ファミリーがどんな歴史をたどったのか、はい、ということはですね、また、桃との紙面で、
ぜひご覧
いただきたいと思います。で、もう本当にね、多分ハワイだけではなくって、うん、沖縄から移民していった人たちに、うん、沖縄っていうのは、はいはい、いろいろ支えられて救われてきたんだと思うんだけれど、
そうですね。
それを、うん、あの、今のね、沖縄で生きる人たち、
うん、
あの、日本で生きる人たちが受け取って、
はいはい、
何か、その気持ちを返したいと動いてる人たちがいるんですよね。
そうなんですね。はい、いますね。
まずはビギンの話から。
まずはビギンの皆さん。ウルマメロディーっていう曲を書かれて、うん、これハワイからその豚が送られた話を元にというかモチーフに、うん、まあ豚だけじゃないよ、いっぱいも送ってもらったよっていう歌なんですけどね。とか、そのビギンの皆さんがされている豚の恩返しっていう活動があるんですけども、募金を集めて、そのハワイに550頭の豚をもらったお返しに550本のギターじゃない、ごめんなさい、一期一会とか550個の楽器を送るという活動ですね、うんうん、はい、
ね、
そういうのされてます。
なんかこんな話を聞くと、はい、やっぱりこのなんだろう、ミュージシャンって、うん、メッセンジャーだね、本当にね、
まあビギンが特に ね、そうですよね、
ね、このなんていうのかな、情けのある人たちなんだねって、
あ、ね、
すごく思った、
思うね、
うん、
これ私自身が取材したわけじゃないんですけど、うん、取材に行ったライターさんからずっと話を聞いていて、うん、あのこういうことをしているっていうことを知った上でもちろん取材をお願いしてるんだけども、やっぱり細かい話をいろいろ聞いていくとよりそれを思いますね、うん、このなんというかね、まさにちむぐくるという感じですね。
で、はい、私たちがね、私がこういうふうにして、うん、まあ、このエピソードを知ってね、はいはい、ジーンと来たのと、同じような気持ちだったんじゃないかなっていう話が、
はいはい、
あれですよ、灘曹操ですよ。
あ、
海を渡った灘曹操。
はいはいはいはい、はい。
プアケア・ノゴマイヤーさんのお話なんですけれど、
はい、この人ね、あの、ケアリー・レイシェルっていうとっても有名なハワイのミュージシャンがいるんですけど、彼がハワイ語で、あの、灘曹操のハワイ語版の、あれ、あの、カバーされてる曲歌ってるんですけど、それの作詞をしてるのがこのプアケアさんなんですよ。プアケアさん自身は白人でアメリカ本土の出身なんですけど、ハワイ文化、ハワイ語の研究者のなんていうか第一人者であって、もう本当にレジェンドみたいな人なんですね。
はい。
で、この人に、灘曹操の、その、ハワイ版の作詞をした時の話をいろいろ聞いたらですね、へえーみたいなことがいっぱい出てきて。
最初、その、あの、灘曹操がどういうストーリーなのかっていうのは、わかんなかったらしいですね。
そうそうそう。プアケアさん自身は、 このケアリーから聞いて、今度新しい曲こういうの書いてるんだけど、うんうん、作詞を手伝ってくれないかって言われて、いいよって言って手伝って、元の曲が何だったかとか全然知らなくて、後日、もうだ、何年も経ってから、その、実は沖縄に、その、ケアリーがライブで来た時に、帰りの機内で、その、なだそうそう聞いて、なんと美しい曲かと。何回も繰り返し聞いて、何回も自分でリピート、鼻歌でリピートしながら帰って、で、この曲を書いた。って言っていて、そう、まあ、書いたっていうか、
まあ、カバーを
したっていうか、
はい。すごいですよね、この曲のインパクト。
そう。で、なんかその時に、その、なだそうそうって、亡くなったお兄さんを偲んで、家族の、その妹さんが、なだそうそうって泣いちゃうよっていう歌だと思うんですけど、それと同じようなことを、日本語が全くわからないケアリーが聞いて、亡くなったおばあちゃんを思い浮かべて、おばあちゃんの家、あの海辺の家、海辺で過ごしたあの思い出、みたいなのを、とてもインスパイアされたと。で、そういう感じの曲にしたい。っていうのをプアケアに言って、で、プアケアが言うには、ハワイアンミュージックの曲って、うん、その、なんていうか、絵画のようなものをイメージして、そこから言葉を一つ一つ取り出すようにして作詞していくんだよって、だから一枚の情景を歌ってるような絵が多い、うんうん、歌が多いんだよっていうのを言ってて、あ、そうなのって、じゃあケアリーとそのイメージを共有するのはどんな風にしたんですかって聞いたら、やっぱり1時間ちょっとぐらいずっとそのケアリーが思い描いたイメージについて話をずっと聞いて、僕が大好きだった椅子、リビングルームのこのソファーみたいなところに座ると、後ろに窓ガラスがあって、その後ろでティーリーフ、ティートリーの、はい、葉っぱですね、千年木がこう、まるで、言葉を語りかけるかのようにそよぐんだ、風になびくんだ、みたいな話をこうするわけですよ。それをハワイ語に訳して、うん、ハワイ語の歌詞を書いて、うん、で、さらに、それをさらに英語に訳詞をつけて、ハワイでもハワイ語がネイティブ並みにわかる人って若い世代では特にもう少なくなってきてるので、うん、歌詞カードをまあつけるじゃないですか、うん。そういう時には必ずその英語の訳詞も添えるって言ってて。
すごいですね、うん。似たようなそのイメージを。
そう、どうやってっていうので、もうそれ聞いてもう、続々って思い出しただけでも
今気分立ち合わせましたね。
そうそうそう。
いや、この人の共感力ってなんだろうと思うんですけど、まあその時に聞いてたのが、うん、まあビギンの歌うなだそうそうだったということで、ビギンすげえっていう。
そうなの。
改めてね。
そうなの。だからなんか、これ、モモトのハワイ特集なんだけど、うん、隠れテーマで、
ビギンじゃないか。
ビギン祭りになっているっていう、ね。
すごいですよね。
はい。
で、そしてね、まあ、大阪での話なんですけれども、はいはいはい、モモトの表紙にもなっていますが。
そうなの、ダルチザンの話。はい。
スタディオダルチザンですね。
はい、そうですね。
大阪でアロハシャツを展開している、はい、ということなんです
が、ここね、国産デニムのね、デニム会社なんですよ。うんうん、で、ちょっとプレミア感のある、素敵な、うん、いい素材を使った国産デニムのブランドなんですけど、オリジナルのアロハシャツを毎年作ってます。
ね、豚が三種を持って引いてる。
そうなの。
それもこれ、絶対ハワイの豚だね。
そう。
予想いからすると。
そうなの。2007年に、うん、ここのね、スチューディオダルチさんのね、玉那覇さんっていう人が営業部長でね、うん、お名前の通りね、石垣出身なんですよ、この人。はい、で、ハワイから豚が送られたっていう話はこの人も知っていて、うん、内地の人に、できるだけこの話を広めたいっていうのがあって、2007年版のこのオリジナルアロハは、うん、豚ちゃんが三振を引いている柄にしたんですよ。
で、なんかもうこれは、その時に生産したらもうそれで終わりっていうことなので。
そうなの。だからね、2018年の今頃これ表紙にしてるとね、ちょっと、このシャツないのっていろんな人に聞かれるんですけど、うんうんでしょうね、ないんすよ。なんとかリバイバルしてくださいよ。お願いします。ダルチザンさん。
本
当ね。お願いしてるんですけど。
でも、本当に、品物っていうのは、うん、ただね、例えば来て、はい、OK ではなくって、うんうん、物語なんだなっていうのがね、わかる話ですね。
そうそうそう。で、なんかやっぱ東京や大阪のお客さんが見て、うん、この豚ちゃん何って言った時に、うん、実はこういう話があってっていう話ができると、 ね、まあ、商売的に言えば、それはやっぱり強力な営業にはなりますよね。うん、で、この物語が少しでも、この、ダルチザンファンの皆さんに、こう、広まっていってくれれば、っていうことで、熱い気持ちで作られたアロハシャツですね。とうとう表紙にしちゃいましたけど。う
ん、でもね、沖縄戦でね、はい、って、こういう話を最初ね、切り口でしたときに、うんうん、まあ、もちろん聞いてくれる人はいるでしょうけれども、でも、こういうもの、
う
ん、品物からスタートするっていうのは、
全然ありだと思う。
全然、なんだろうな、ね、受け取り方がちょっと違うかも。
そうそうそう。なんか入り口が、こっちが、なんていうか、聞く側から身構えなくて、うん、なんか自然に話が入っていくかなっていう感じもしますね。うん、
新しいね、伝え方なのかもしれないですね。
あ、そうかもしれない。
これはでもね、今を生きる私たちが、過去を見たときに、はい、うん、メッセンジャーになるってことですよね。
そうですね。
これすごいなと思いました。で、文化のメッセンジャーというのもあって、はいはいはい、ここはですね、沖縄県立芸術大学のお二人ですよね。はい、
お二人ですよ。
はい。ハワイと沖縄、私たちのアイランドカルチャー。私、はい、この記事を大変楽しみにしてたんですけれども、小西純子先生と、ね、はい、比嘉泉先生の対談ですね。
はい、はい、はい。そうなんですよ。お二人がそのハワイ大学と県立芸術大学のその、提携を結ぶにあたっての、その、なんていうか、担当者っていう感じで、何回もハワイに行ってらっしゃるのは知ってはいて、私も。で、知ってたので、ちょっとハワイの話対談してもらえませんかっていうので、お願いをして実現しました。
こういう、なんだろうな、どっちにもね、うん、ハワイでもハワイの踊り、フラがあって。
はい、フラがあってね。
で、沖縄に沖縄の踊り、琉球舞踊がありますけれども、うん、面白いね。これ、すごくね、興味深い対談でした。
すごい面白いと思って。フラはフラで、また祈りから生まれた踊り。もともと神に捧げる踊りとして踊られてきたもので、琉球舞踊もやっぱりその神に捧げる踊りから生まれた手っていうものがありますよね。うんうんうん、そのこねり手だったり、拝み手だったりね、はい。そういう同じような背景を持つ踊りであって、あと、それからその大学、芸術大学と、ハワイ大学のその芸術を、専攻している皆さんとでは、やっぱり西洋のそのバレエとかモダンダンスみたいなものを専攻されている人たちもいて、そういう身体表現のこの技術というかね、そういうのを持った人がさらにフラや流舞を学ぶことで、お互い得るものがあるみたいなところもあって、で、それとハワイでその島の文化とか、今沖縄で島クトゥバ運動みたいなのありますけど、ハワイでもやっぱりハワイアンのそのリバイバル運動みたいなのがもう40年前から行われているので、うん、蓄積がもう沖縄よりもはるかに、はいはい、なんというかね、ノウハウが詰まっているというかね、そういうところもあって、奥行きがすごいあるんですよ。う
ん、で今ね、県芸は島クトゥバ事業を展開中ですからね。
全く同じ、そういうヒントになるようなものがハワイにたくさんあって、うん、そういう話を聞いたりとかね、うん、とっても面白かったです。
なんかね、もう本当のうちなぐち聞きたいと思ったらハワイとか海外行った方がいいよっていうふうに言う方も
そうそうそうい
るぐらいですけれども、今本当に世界中にね、はい、飛び立っていったうちなんちゅから、はい、今沖縄に私たちが教わることいっぱいあるはず、
多分いっぱいあると思う、なんか
その一つだった、
その一つかもね、これは確かに、
ということで、
はい、
皆さん、
はい、
諸見里からも言いますけど、呼んで呼んで
と
本当に呼んでめっちゃ楽しみにしてたんですけど、一冊にまとまりました。桃と35号、
はい、
特集、ハワイ、虹の向こうの島へ、
はい。
絶賛発売中でございます。
ありがとうございます。
どこで手に入れられますか？
はい、県内では書店コンビニで、県外の方はですね、和下ショップですとか、そういう沖縄県産ショップですね、それから有名大型書店、それからインターネットの通信販売でお買い求めいただけます。
うん、はい。よろしくお願いします。
はい。
そして、35号を生み出したばっかりなんですけれども、
来週も36号の会議を始めます。
気になっておりますが、
はい、
テーマは、
あの人が愛した沖縄、カッコカリ。
あの人ね。
どの人？
どの人？
アートとかね、文学、工芸、もういろんな分野で、いろんな、まあ、いわゆる文化人と言われる皆さんが、沖縄を大変愛して、こよなく愛してっていうことがあったと思うんですけど、うんうん、その人たちがどんな風に沖縄を愛してきたか。
この人を取り上げてほしいというリクエストは編集部までどうぞ。
はい。誰か取り上げてほしい人とかいたら。
あは。じゃあ。
個人か。 はい、あの亡くなった方も OK
いいっていうことですね、
は
い、
あの直接口を接して聞いたりはしませんけど、うん、あの足跡をたどります
いたこかいやいやいや、まあでもリクエスト OK なんですね。
あ、リクエスト OK。 あ、全部聞くかどうかわからんよ。
でも、OK、一応それが叶うかもしれない可能性はあるよね、うん、
ありますあります。
いや、じゃあこれはという方がいらっしゃいましたら、
そうですね、ぜひ
桃田編集部までよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで本日は桃田編集長、はい、井上千鶴さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。